こんにちは。幸福の光教団宮内部所属第36聖女の天元霊子です。本日は私たちの偉大なる主、そして親愛なるお父様である教祖様の私生活とおよとぎの様子についてお話しさせていただきたいと思います。教祖様が私生活を送られる邸宅および身の回りのお世話をする女性たちの暮らす宿舎、それらをひとまとまりとして私たちは神聖な愛の宮殿聖愛宮と呼んでいます。聖愛宮は教祖様が私たち女性会員と交わり子宮に愛の種を注ぐための神聖な愛の聖域でもあるため、敷地内には教祖様を除いていかなる男性の侵入も固く禁止されています。教祖様の身辺のお世話をする聖女と呼ばれる専属の秘書、邸宅の使用人であるメイド、その他警備員、事務職員、料理人や医師、庭師、各種インフラの管理を行う専門職員など250名以上いる職員のすべてが女性であり、敷地内で飼われているペットの犬や猫に至るまですべてメスのみと決められています。聖愛宮とは、強く優れたオスである教祖様がその縄張りにメスを囲い込み、他の弱く劣ったオスの侵入を禁止して、すべてのメスと独占的にセックスを行い、自身の優れた種で多くのメスをはらませるために存在する、巨大なハーレムなのです。聖愛宮に勤めることができる職員は、結婚歴のない満26歳未満の女性に限られ、在職期間中は、恋愛禁止はもちろん、教祖様以外の男性に自身の肌を触れさせることも禁止されています。そしてすべての女性職員が教祖様のセックスの対象となります。教祖様に求められた時はいつでもどこでも速やかにおまんこを差し出して教祖様のおちんぽを受け入れ、気持ちよくお射精していただけるよう、誠心誠意セックスで楽しませることが最も重要な業務です。また、女性職員がやってはいけないこととして、最も気をつけなければいけないことが、教祖様の神聖な愛の種を若い女性の子宮以外の場所に出してしまうこと。私たち女性にとって最も大切な男性の貴重なお子種であり、全人類にとっての希望の種でもある教祖様の精子をお一つたりとも無駄にすることのないよう、250名以上いる女性職員たちは常に教祖様のおちんぽの状態を気に留め、24時間常に自身の子宮で教祖様のお子種を受け止めることを意識しながら日々の業務を行っています。教祖様のお住まいになる聖愛宮の本殿は延べ床面積1000平方メートル、地下2階地上4階建ての荘厳な大豪邸となっており、女性会員を招いてのおよとぎもこの本殿にて行われます。本殿1階には警備員の詰め所と事務職員のオフィスがあります。本殿2階はおよとぎのために招待された女性たちの控え室となっており、メイク道具やさまざまなコスチュームが揃ったドレスルームがあり、専門職員によるエステやヘアメイクも受けることができます。本殿3階は教祖様と女性たちが交わるための愛好の間があり、 キングサイズのベッドで毎晩多くの女性の子宮に教祖様の愛の種が注がれています。また他にも教祖様がお食事をとるダイニングルームや団らん室、ベランダにはプールがあり、教祖様がおよとぎ以外の時にも多くの時間を過ごされる生活スペースとなっています。本殿4階は教祖様のプライベートフロアとなっており、立ち入ることができるのは私たち聖女と呼ばれる教祖様専属の秘書官のみとなります。聖女は女性会員の中から厳しい条件で選抜され、学歴や IQ、 教祖様のおそばにお仕えするのにふさわしい容姿、スタイル、バストサイズ、そして高い教養や芸術の才能を持ったものが選ばれます。選考時には厳しい身辺調査と催眠術や嘘発見器などを用いた審問が行われ、身の潔白と心からの教祖様への愛を証明した者だけが聖女として採用されるのです。その分、聖女への教祖様からの信頼はつく。教祖様のプライベートなお話のお相手をさせていただいたり、プライベートなセックスのお相手をさせていただくこともあります。そうして聖女は教祖様のお考えや好み、趣向などを深く理解した上で、女性会員の中から教祖様にお楽しみいただける最適な候補を選び、教祖様の決裁をいただいて毎晩聖愛宮に招待するというおよとぎの手配も行っています。ここからは皆様が最も気になさっているであろう教祖様とのおよとぎについてお話しさせていただきます。およとぎに呼ばれる女性は、教団の各支部に提出された生理周期と排卵日をもとに、その日が最も妊娠しやすい、いわゆる危険日の女性に限られます。当然ですが、教祖様に効率よく種付けを行っていただき、一人でも多くの女性を妊娠させていただくことが望ましいためです。危険日の女性の中から教祖様の好みや思考を考慮し、また教祖様のご要望、例えば今日は女子高生だけを集めてフレッシュなおまんことセックスを楽しみたい、今日は男性会員と結婚済みの人妻だけを集めて寝取りセックスを楽しみたい、あるいは女優や声優、アイドルなど芸能界で活動している女性会員だけを集め、世の男性たちが憧れ気を引くために必死で貢いでいる高嶺の花たちを両手に抱き、全身にはべらせて優越感たっぷりのセックスを楽しみたいといったさまざまなご要望を最大限尊重しながら、最適と考えられる候補50名ほどをリストアップします。そのリストを教祖様にご覧いただき、セックスしたいと感じた女性を指名していただきます。20名に満たない場合には、残りの候補を私たち聖女が熟慮して決定し、最終的に20名から30名ほどの女性を招待しています。およとぎのためにお越しいただいた女性会員の方には、敷地の入り口にあるセキュリティで衣類をすべて脱いでいただき、女性警備員による全身チェックを受けていただきます。衣類および持ち物はすべてその場でお預かりし、お帰りの際に返却いたします。本殿に到着したらドレスルームでメイクや衣装の準備をしていただきます。 およとぎは毎晩18時に開始となりますので、お時間までに準備を済ませていただき、本殿3階愛好の間に集まり、女性全員で床に正座し、三つ指をついて教祖様の入室をお迎えします。この時教祖様は全裸で入室されるので、つい股間にある立派でたくましいおちんぽに目が行ってしまうとは思います。ですがここでは教祖様への敬愛の気持ちと、おまんこを使っていただけることへの感謝の気持ちを込めて、深く頭を下げて教祖様がベッドまで移動し、おかけになって言葉を発せられるまで土下座の姿勢を維持し続けるよう心がけましょう。その後は教祖様のお言葉に絶対服従し、教祖様のおちんぽを気持ちよくすることだけに全てを捧げてください。この時自分の気持ちを優先し、他の女性に割り込んだり、教祖様が求めている以上の刺激をおちんぽに与えたりする自分勝手なおよとぎは深く慎んでください。私たちはあくまでも愛の器のうちの一つ。大切なのは教祖様に一つでも多くの愛の器に種を注いでいただき、メスの子宮に種付けしてはらませる、オスとしての快感をたっぷりと味わっていただくことなのです。もちろん教祖様が全員でフェラをしろなどの指示をお与えになった時には、自分の気持ちを隠す必要はなく、他の女性たちと一本のおちんぽを奪い合って、教祖様に必死におこだねをおねだりするいやらしいメスの姿を楽しんでもらいましょう。他にも教祖様の好きなプレイとして、女性全員を一列に並ばせ、一人ずつ順番に教祖様と一往復だけセックスしては交代させる、お遊び感覚の種付けゲームをお楽しみになられることもあります。教祖様がベッドに横たわり、女性たちはその前に列を作ります。自分の番になったら教祖様のおちんぽにまたがり、騎乗位で挿入、腰を動かして一往復だけしたら、次の女性と交代し列の一番後ろに並びます。これを繰り返していき、教祖様がお射精したくなった時、運よくおちんぽを入れていたおまんこが教祖様におこだねをつけていただけるのです。女性たちはたった一往復のわずかなチャンスの間に教祖様のおちんぽに気持ちよくなっていただき、お射精していただくために一生懸命おまんこで教祖様のおちんぽを締め付けて、おこだねをおねだりします。教祖様は必死に自分にこびて種付けをおねだりする女性たちのけなげでいじらしい表情を順番に見比べながらたっぷりと楽しまれます。そして教祖様のお射精が近くなったら、女性の腰をつかみおちんぽでガンガン突き上げて本気のセックスを始められます。そうなったら女性も腰を振って教祖様のセックスにお応えしましょう。激しく腰を打ちつけ合い、互いの生殖器をこすり合わせる、オスとメスの本気の交尾のようなセックスで愛し合い、お射精の瞬間にはしっかりと根元までおちんぽをくわえ込んで、子宮に教祖様のおこだねをたっぷりと注いでいただきましょう。このように私たち女性は状況に合わせ空気を読み、教祖様の顔色をしっかりと伺い、教祖様の意を汲み、 常に教祖様を最優先に尊重して、気持ちよくお写生を楽しんでいただくために、常に高い意識でおよとぎに臨まなければなりません。教祖様は毎日16時ごろお夕食を召し上がり、18時から夜中の0時ごろまで、およとぎで女性の子宮にお子種を注ぎ続けてくださいます。途中、20時と23時の2回、お夜食を召し上がり、入浴で汗を流されることもあります。この時、女性たちは、お食事の邪魔をしない範囲で、教祖様のおちんぽが乾くことのないよう、唇を使ってご奉仕をしましょう。フェラチオや睾丸をしゃぶるなどの強い刺激はせず、優しくゆっくりとおちんぽに唇をはわせ、おちんぽを癒すイメージで、女性二人で左右から愛情をたっぷり込めたキスをして、おちんぽを楽しませ、教祖様に視覚的にも楽しんでいただきましょう。入浴時には、女性たちのバストやお股にソープをたっぷりとつけて、教祖様の体の隅々まで優しく丁寧に洗います。もちろんその間も、他の女性二人がおちんぽに唇をはわせ、女性の唇と肌の柔らかさを教祖様にたっぷりと楽しんでいただきます。このようにセックス以外の時間も気を抜かず、教祖様のおちんぽに適切にご奉仕することで、教祖様に一回でも多く気持ちいいお写生を楽しんでいただくことが、私たち女性の役目なのです。私や皆様を含めたすべての女性が、教祖様からよりたくさんのお子種を子宮に注いでいただけるよう、女性会員一丸となって教祖様のおちんぽにご奉仕してまいりましょう。以上、教祖様の私生活とおよとぎについてお話しさせていただきました。皆様が一回でも多くおよとぎに呼ばれ、教祖様のご寵愛を賜りますよう、心よりお祈り申し上げています。本日の私からのお話は、以上とさせていただきます。ありがとうございました。